かして、この年末感謝礼拝の時には、こういう御言葉のですね、スライドを前に出しませんで、けれども後でパソコンで見ましたら、私の、巨大な顔面がですね、バーンと出ておりまして、いや、これはちょっとまずいなと。何か、街道の大きなスクリーンに、こういう感じで映されてたら、もう、怖と思いましてですね、何かカルト宗教か何かのような感じかなと。ですが、今日は、ぜひとも、このスライドで、私の顔も小さくというふうに 思わされました。ご一緒に、御言葉を味わわさせていただきたいと思っています。今日のですね、メッセージの題は「新しい一歩を共に」と、随分、どこから語らせていただくのが主よ、あなたの御心でしょうかと、導きを求めて迷い、また祈りましたけれども、この御言葉が最終的に迫ってまいりました。ご一緒に信仰を持って受け止めていきたいと思います。でですね、よく言われることですけども、一日の計は朝に、一年の計は元旦にということわざがあるようですね。計画は一日のまずスタートに、そして一年のまずスタートの元旦にと、早ければ早いほど、この計画するのは良いのだというような、そういう意味らしいですけれども、なかなか私はそういうことは苦手ではありますが、けれども、この2025年の元旦を迎えまして、皆さんの中にもですね、やはり元旦だからこそという何かこう新鮮な思いが終わりなのではないかなということも、想像したりしております。もちろんですね、特別に何かそういった、考えもなく、この普通に、この時を迎えてらっしゃるっていう方も、おられると思いますし、それはまたそれでとても、幸せな感謝なことじゃないかなと思うんですが、一つの節目ということを意識しながらですね、この箇所をご一緒していきたいなと。で、以前ですね、使えておりました教会で、東日本大震災がありました翌年の2月の終わりだったか3月の初めだったかにですね、あるご婦人の方が、突然ですね、面談をということで、どういう話かなと思いましたら、先生、私、今年洗礼を受けたいと思います。あ、そうですか。びっくりしましたね。その方は、この教会につながられるようになってからもう20年近く経ってた方ですね。私たちが和歌山に使わされる前から教会に来られてた方なんですけど、ずっと洗礼を受けてらっしゃらなかった方だったんですね。で、どうしてですかと聞きますと、去年あんなことがあって、で、本当にいつ何が起こるかわからない、いつ私の身がどうなるかわからない、もしものことがあった時に、私がイエス様を信じているっていうことを全然知らない家族は、そういうことを関係なしに、どういう形で私を、葬ってくれるか、わからない。で、そういうことを考えると、やっぱりちゃんとはっきりしたいと思ったというわけですね。で、その過程では、何か毎年の風習でですね、1年の初めには紙に自分の抱負を書いて、で、張り出すということをしているそうです。で、彼女はクリスチャンが自分だけというその過程でですね、今年は洗礼を受けると書いて、で、張ったっていうんですよね。あ、そうなんですかと。その、志を主は本当に祝福してくださって、その年、その方は洗礼を受けられました。今は、役員さんをされてるんじゃないかと思いますけどね、ご主人も数年後に導かれて洗礼を受けられました。で、この一つの節目を迎えている。で、実はそのヨシュアという人物を見ますと、大きな転換点をある時に迎えた。今日お読みいただいたこの聖書の箇所はまさにその時点なんですね。そのヨシュアに注目しながら、今日3つのポイントでですね、見ていきたいと思っています。で、その前にまずですね、この御言葉を見ましょう。1章の1節ですね。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げられた、私のしもべモーセは死んだ。時代をずいぶん昔に遡ります。紀元前の1400年ぐらいの時のことですね。ですから今から3400年以上前のことであります。でも聖書を読んでおりますと不思議ですね。そういう大昔の人たちも、 今の、少なくとも私も同じ人間と言いましょうかね、同じような迷いとか恐れとか弱さを持ってるなっていうことをすごく感じるんです。皆さんいかがでしょうか。で、このイスラエルの民はですね、エジプトでずっと400年以上ですね、奴隷で苦しんで、でも神様がその叫びを聞いてくださって、モーセというリーダーを立てて、エジプトから脱出させてくださった、出エジプトですよね。そして、ずっとこの荒野を巡りに巡って、いよいよこの約束の地を目の前にして、それまでもモーセは散々ですね、イスラエルの民のわがままとか、不信仰とか、偶像礼拝とか、あるいはモーセに対する裏切り行為、そういったものでもう本当にこう疲れ果てるようなところを通されて、で、このヨルダン川を渡る前、つまり約束の地に渡る前に、死んでしまうわけですよね。で、そういう場面であります。で、その転換点にあるヨシュアに注目しながら、3つのポイントのうちの1つ目、それは本当に頼りになるものに頼りなさいというこのメッセージをですね、ご一緒したいと願っています。さて、ヨシュアにとってモーセっていう人はどんな存在だったか。間違いなく、とてつもなく大きな、頼りがいのある、信頼できる人。神様によって80歳の時にですね、立てられ、リーダーとして立てられて、ずっと40年間、イスラエルの民を導いてきた。で、ヨシュアはですね、そのモーセの一番近くにいた人ですよ。十戒をこのシナイ山でモーセが与えられた時にも、この途中までヨシュア一人がですね、山の途中まで許されている範囲まで、登った。あるいは、この神様の約束されている約束の地、カナン、今のイスラエルですね、そのカナンの地を偵察に行く12人のうちの、一人、カレブと一緒にですね、ヨシュアは帰ってきて、そして行きましょう。神様が必ずあの地を、お与えくださいますと信仰を持ってですね、彼ら、このイスラエルのために、イスラエルの民に、話した。けれども、他の10人がですね、そのカナンの地の悪い噂を広めたために、それは叶わなかったわけですが、そのようにこう用いられた、ヨシュアでありましたよね。で、そういう意味でこう、モーセの一番近くでずっとモーセの苦労も、また、苛立ちや怒りや、また、裏切られた傷や、あるいは嘆き、神様に対する訴え、そういったものを、この、間近に見てきた、そういう人ですよ。ですから、イスラエルの民の中で、モーセはずっと、信頼されるべき、そういうリーダーとして立てられていましたけども、最もモーセのことを信頼していたのがヨシュアだということが言えると思うんですよね。で、そんなモーセが死んでしまうということは、ヨシュアの人生にとって一番大きなこの危機であり、転機でもあったと言えると思います。で、一体これからどうなるんだろうか。モーセを通して神様からあなたが次のリーダーだということを言われている。でもどうしたらいいんだろうかというですね、そんな思いでいたはずのこのヨシュアであります。で、このヨシュアの姿を見ながら、私自身ですね、改めて話題を、お前は本当のところ、本音の部分で何を頼りにしているかっていうことをですね、もう一回問われているように思うわけです。皆さんいかがでしょうか。改めてですね、ああ、自分自身が、建前としてはこうだっていうことはあるけれども、本当のところを何を頼りにしてるかな、自分が一番信頼しているものって何だろうかなっていうことを思い巡らす一つのいい機会だと思いますよ。ね、で、世の中の人々を考えるときに、やっぱり頼りがいのある誰かを頼るとか、あるいは自分のこれまでのやってきたこの経験、そこから来る知恵を頼るとか、あるいは、この立場であったり、人脈であったり、あるいは持ち物であったり、あるいは、この自分のプライドを保ってくれる何かであったり、あるいは、ある方はお金だ、何と言ってもお金だよという方も当然おられると思いますよね。で、 それぞれ大切な貴重なものであることは間違いない。けれども、モーセは死んだとありますように、つまり、ヨシアにとって一番頼りにしていたモーセも死んだとありますように、私たちがこの世界で当てにしているもの、頼りにしているものの中で、永遠に変わらない確かなものっていうものが果たしてあるだろうかっていうことを考えるわけです。あなたが頼りにしているもの、それは本当に確かなものでしょうか？で、ヨシアが本当の意味で頼りにできる唯一の存在、それは申し上げるまでもなく、神様ただお一人でありました。その神様がヨシアにこう言ったわけですね。ご覧ください。ヨシア記一章の五節ですが、私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これまでですね、信頼してくれていた人からもう信頼されなくなっちゃったとか、ああ、もう見放されたなとかいう、そういう痛い体験がですね、私にもあります。皆さんいかがでしょうか？ですからね、私は神様がですね、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないってヨシアにそうおっしゃったその言葉が刺さりますね。私にもそうおっしゃってくださってるんだ。で、ぬくもりいっぱいの言葉として響きます。で、さらにですね、一章の9節を見ますと、こうおっしゃった。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共におられるのだから。で、こうおっしゃるということは、ヨシュアには恐れがあったわけで、それは当然ですよね。モーセが死んだわけですから。しかも約束の地には先住民がいる。で、その地の人々をヨシュアも見てきた。強そうだということは彼も分かってるわけですよ。そしてイスラエルの民がみんな一枚岩でヨシュアと心を合わせてですね、戦っていこう。神様を信じてやっていこうっていう、そういうムードだったらいい。でもそうじゃない。だから、不安材料をあげればキリがないと。ね、で、じゃあ私たちはどうかって考えた時にいかがでしょうか？あなたにとって不安材料はありますか？2025年を迎えた時に喜びもある、感謝もあるけれども、このこと、あのことって、もしかしたら自分自身の生活、お仕事のこと、あるいは健康のこと、家族のこと、いろんな人間関係、もしかしたら教会のこと、そういったことがですね、不安材料としてあげようと思ったらいくつか、あれはいくつもあげることができるよっていう方もいらっしゃるかもわかりません。でもそんなあなたに、私たちに、神様は今、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないっておっしゃってるわけです。ね。あなたの神主があなたと共におられる。私が共にいるからとおっしゃるわけです。つまり、神である私に信頼しなさい。私がいるから、私に信頼していれば、あなたのこの一年、いや、あなたの存在、生涯、永遠に大丈夫なんだよっておっしゃってるわけですよ。で、大丈夫だって。中にはですね、あんたに大丈夫って言われたら余計不安になるわっていうような、そういう大丈夫だよっていう言葉もあるかもわかりませんね。で、けども、信頼している誰か、今この分野で大丈夫って言ってもらいたいっていう、その専門分野の権威ある、責任ある方の言葉として大丈夫ですよって言ってもらえたら、ドーンと安心がきませんか？で、神様は今朝、私たち全てを知り尽くした作り主として、恐れるな、私を信頼せよって、そうおっしゃってくださってるわけですね。人生の転換点に確認すべき第一のこととして、本当に頼りになるもの、主に頼れっていうことを見ました。2番目のポイントいきましょう。それは、主からの使命に生きなさいっていうことです。主からの使命に生きよう。御言葉を見ましょう。1章の2節の後半ですけれども、今、 あなたとこの民は皆立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと。そして、6節、強くあれ、大きくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地を、この民に受け継がせなければならないからだって。約束の地カナンに渡り、主がイスラエルのために与えるって誓ってくださった地を、受け継がせるっていう使命がヨシュアにはありました。それはすでに主がお与えくださるって確約してくださっている、もう備えてくださっているそういう地、それを継がせようっていう、そういうことでしたね。備えはある。それを継がせよう。で、私たちにとってこの2025年というのは、創造主であられる神様を信頼している私たちにとって、もうすでに備えられている一年だって、そう受け止めることができるはずだと思われませんか？実際そうなわけです。2024年の、暮れを昨日迎えましたよね。で、2024年の元旦礼拝の時にすでに、その2024年の12月31日にどんな状態で、どんな思いで、過ごすかっていうことを見通しておられたお方が2025年を迎えさせてくださって、私が備えているから、だからこの1年私があなたに示す使命を果たせとこうおっしゃってるってわけですよ。ヨシュアに対して神様が個人的にお与えくださった使命、ヨシュアにだけ与えられた使命がこれであったと同じように、私たち一人一人にもそれぞれ個別に生きるべき、またなすべき神様から与えられている使命がある。でも、ヨシアも含めてみんなにこう共通している要素がそこにあるはずですね。で、それ注目しましょう。で、それはですね、この、もう一度一章の二節になりますけれども、ごめんなさいね。これですね。今、あなたとこの民は皆立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けって。で、こう言われたんですけども、では、ヨルダン川を渡るにあたって、ヨシュアやイスラエルの民に問われていたのは何だったでしょうか。皆さん、このヨシュアたちがですね、この時、スタンバイしていた、ヨルダン川を渡ろうとしていたその時期のヨルダン川、まあ、ヨルダン川っていうのは一年中いろんな川を出すんですね。もうちょろちょろちょろっていう細い川の時もあれば、ごうごうとですね、ものすごい勢いであふれんばかりに流れる時もあった。で、この時はまさに一年で一番その流れが豊かで勢いよく流れている、そういう時期だったんですよ。ね、で、ですから入念で巧みな作戦なのか、あるいは軍事力だったのか、あるいは橋を組み立てる材料とか技術だったのか。いやいや、そうではない。彼らに問われていたのはただ一つですよ。何ですか、それは。それはね、信仰であります。ここから見ましょう。ヨシュア3の11。これヨシュアの言葉ですけども、見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ、一つの堰となって立ち止まると、こう神様から言われたその言葉を彼らにヨシュアは告げました。そして15節、箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていた。ところが、ね、思い出していただきたいんですが、エジプトを出て紅海を渡ったあの時には、モーセが杖をですね、バーッとこう前に出した時に分かれましたよね。で、乾いた地を彼らは渡った。だから地が乾いているそのところを踏み出すことが許されたわけですね。で、この時はそうじゃなかったんですよ。借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていたところが、先ほどの命令というのは、そこにこう水を、この水の中に足を踏み入れようってことだった。で、 箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。で、主の契約の箱を担ぐ祭司たちは、ヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに 民全体がヨルダン川を渡り終えたってなったんですよ。で、こういうふうに見ていきますと、先ほど申し上げたように、彼らにね、ヨルダン川を渡るにあたって問われていた、それはただ一つ、神の御言葉への信仰。これだけだったんですよね。で、私たちも、結局ずっと突き詰めて突き詰めて考えていくときに、同じことが言えるんじゃないでしょうか。私たちに与えられている主からの御言葉。主は、私たち一人一人を愛し、そして責任を持って私たちに語りかけ、そして強くあれ、大きくあれとおっしゃってくださっている、その御言葉への信仰を持って、主を仰いでいくという、このことですよ。で、この一章の三節をですね、もう一度見ていたいんですが、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所は、ことごとくすでにあなた方に与えている。で、この足の裏で踏む場所っていうところに赤くマークをしました。で、約束の地はすでに与えられているけども、足の裏で踏めと言われている。ね。で、人間にとって未知であっても、主はすでに備えておられる。前もって備えてくださっている主を信頼して、ヨルダン川に足を一歩踏み入れる。また新しい地を一歩踏みしめる。この、ね、勇気を持って信頼して踏み出し、踏みしめていく、前進していくという、このことが命じられている。これが、ヨシュアたちに与えられていた使命だったわけですよ。で、これ実は私たちに対して神様が与えてくださっている使命とも言えるんで、どういうことかと言いますと、これです。詩篇119編の非常に有名な言葉ですが、私はいかなる悪の道にも足を踏み入れません。あなたの御言葉を守るためです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。そして105節ですね。じゃあこれご一緒にお読みしましょうか。3、はい。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。ありがとうございました。新しい年を迎えさせていただいた私たちに、主は、あなたの足元を照らす私の御言葉、あなたの道の光である私の御言葉を信頼しなさい。それがあなたの使命だ。そうおっしゃっているというわけですね。そこでそのことを踏まえてですね、もう一遍、この一章の七節から見てみましょう。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。この律法、言い換えならば御言葉ですよ。で、これを離れて、右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。これを主は、今朝私たちにもう一度新たに命じておられる。八節もそうです。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることを全てを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。これはですね、ヨシュアにも私たちも共通した使命です。私たちを作り、私たちを愛し導いておられる主の御心、主のお言葉、主の律法にお従いする。主の律法とは何か。私たちはそれを知ってますよね。イエス様が、ね、イエス・キリストの律法として、旧約に与えられた律法をぎゅーっと凝縮されたこの言葉、ね、マタイ22の 37からですけれども、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。律法ってのは結局これだってことでしょ？主を愛し、隣人を 愛する。このイエス・キリストの律法、主の御心、主の御言葉にまっすぐに従うときに、あなたの、私たちの2025年は、本質的な意味で栄えると言われてるわけですよ。昨年の12月8日に、マツケン先生が来てくださって、90周年の本当に力強い、私たちに今必要なメッセージを語ってくださいました。で、その最後の方でですね、松木先生こうおっしゃった。きっと神様の心は立派な会堂が立つとか、教会員が何人かということ以上に、一人一人が神の愛で生きていることに心を注がれているんです。あなたが神の家族を愛する一歩は父の喜びです。こうおっしゃった。ね。この元旦に、私たち全員が改めて踏み出す一歩、それは十字架の足元で生まれた家族としての一歩、家族を愛し心を込めて祈る、その一歩だと思います。神様、それを私たちのお父さんとして喜んでくださる。さあ、ヨシュアに主が確認されたこと、一つ目は、本当に頼りになるもの、私を頼れ。二つ目は、主からの使命に生きよう。それは、私の御言葉に信頼し、一歩を踏み出すことだ。じゃあ、三つ目は何か。最後に短く見てみたいと思いますが、それは、強く、大きくあれ。これであります。で、この短い箇所で、三回もですね、主はヨシュアにこのことを繰り返し命じられました。見てみましょう。六節で、強くあれ、大きくあれ。七節でも、ただ強くあれ、大きくあれ。九節で、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。で、神様の言葉と人の言葉の根本的な違いということで、以前もお話しました。で、人間の言葉は箸でも、その言葉自体には、そのことを実現するための命も力も当然ないわけです。基本的には。で、けれども神様の言葉は違う。光あれとおっしゃったときに、何もないそのところに光が生じるというように、その神様の言葉には、その言葉の通りにする、その言葉が実体となる力を持っておられる。その命があるわけですね。で、その神様の言葉として、繰り返し繰り返し強くあれ、大きくあれっておっしゃった。だから、怖かったのに、勇気を持つことができなかったのに、こう言われたヨシュアは、その神様の、ね、おっしゃった神様の力によって、その言葉の命の力によって、強く大きくあることができるようになったわけですよ。で、それを私たちにも神様は与えてくださって、で、それを本当に私への言葉だって受け止めて、その現実に生きるために助けになる言葉が、この同じ言葉が使われている詩編から見ることができますね。見てみましょう。詩編27編の 14節。待ち望め主よ。大きくあれ。心を強くする。これ同じ言葉ですね。で、待ち望め主よ。大きくあれ。心を強くせよ。すべて主を待ち望むものよ。と。ね。主を待ち望むときに、強く大きくあれっていう言葉に、それが私に対する、私たちに対する命の言葉として実現するという、そういう効力が具体的に現れていく。私たちが死を待ち望む、これは私たちの側でさせていただける責任であります。もちろんそれも恵みによってさせていただくことではありますが、私たちは死を待ち望むものとして召されているわけですね。その時に、その主によって私たちの内側から恐れが消えていく。すでに一番目として、主を信頼すること、二番目に主の御言葉に信頼すること見てきました。それ言い換えるならば、主を待ち望むこと、主を待ち望むことによって、大きくあれ、強くあれっていうその言葉を、私に対する、私たちに対する命の言葉として受け止めるっていうことにつながるわけですね。 で、以前にも お話したかもしれませんが、私が3歳半、そして兄が5歳の時に、父が心臓麻痺で亡くなった時、母がですね、文字通り本当に失望落胆してしまって、母はとてもこう父に全幅の信頼を寄していた、そうですから、しかも30代のまだ前半ですからね。でも本当に何も手につかなくなってしまったそうですね。で、それでも仕事に行かなくちゃいけない。だけども、玄関は閉めてるけども、他の全部の戸を開けっぱなしとかですね、あるいはお風呂の水を出してですね、そのままもう溢れてですね、もう道路まで水がジャージャージャージャー流れているのに気がつかなくて、ご近所さんからですね、教えてもらうとか、そんな調子だったそうですよ。でも、呆然としていた。ところが、父が亡くなってからどのぐらい経った日でしょうか、真夜中にですね、私の兄が突然布団の上に正座してですね、でものすごい泣いたそうですよ。もう泣いて泣いて、もう激しく泣いてですね、もう吐きそうになって、こう、むせ返るほどですね、泣いて泣いて。で、その姿を見て、はっとした。あ、この幼い2人が成人するまでは何としても生きなあかんって思ったそうですよ。だけども、そういう使命感があっても、それだけではやっていけないような状況。で、けども、母を立ち直らせたその決め手になったのが、ある人から祈りの中で送られた御言葉だった。その御言葉がまさにこの義明の一章の9節、その時は口語訳だったんですけども、私はあなたに命じたではないか。強く、また大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。神の御言葉には命がある、力がある。こう、主が命じておられるそのご命令の中に、主の力が働いて、母をその通りに強く、大きくさせたわけですよ。人の説得や自分の頑張り、使命感で何とかなるような状況じゃなかった。けども、いや、だからこそ、この御言葉によって、母は力を上から与えられたわけですね。愛する兄弟姉妹、2025年の最初にあたって、主は私に、あなたに、私たち一人一人に、この共同体に、この御言葉をくださっている。そして、主を待ち望むことによって、その御言葉の力を私たちを吸い込んでいただけるんだということを見ました。皆さん、今年どうでしょうか。これまでされてきた方々はますますそうなさってください。でも、そういう習慣がなかったという方は、ぜひ朝一番に1分でも3分でもですね、主を待ち望む、ね、このお布団からですね、出る前に主よ、ね、主よ、あなたを待ち望みます。で、主の臨在を覚えてから布団から出るとかですね、あるいは御言葉を短くでもいいから読み、そして祈るとか、主の祈りを、で、それでもいいですよ。とにかく一人一人に主が示してくださる方法でもって、主をまず待ち望むっていう。で、このことをですね、私たちの良き習慣にさせていただきたいと思うんです。主を待ち望み、主からの力をいただきながら一歩一歩歩んでいく、そういう新しい一歩を日々に共に踏み出していく。そのまさに新しい一歩を今日、私たちに主は与えてくださっている。そのことを信じて、ご一緒に踏み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今、主が私たちに与えてくださっている御思いをですね、もう一度この心に思い巡らしつつ、黙祷をお捧げしたいと思います。ごめんなさい、長くなりましたけれども、短く黙祷の時持ちましょう。お祈りいたします。ハレルヤ、主を感謝します。あなたが私たち一人一人にお命じくださいました。強く、大きくあれと。あ、本当に心打ちひしがれ。また、病や痛みの中で、あるいはあのこと、このことと、 心配事がいっぱいあるという重荷を抱えたまま、なんとかこの元旦礼拝につながっておられるという方々もいらっしゃるでしょうか。主よ、その一人一人、私たちにあなたはご自身のご存在をかけて語ってくださったことを信じます。主よ、どうかあなたの御言葉の力をこの一年体験させてください。あなたのご真実をこの一年体験させてくださいますように。そのためにどうぞ、この来る朝ごとにあなたを心から待ち望んでいくことができますように。主よ、上を仰いで共同体として、また個人として歩んでいくことができますようにお願いいたします。御手にお委ねいたします。この一年の祝福をあなたに期待しつつ、信じ、主イエス・キリストの名前を通し心合わせてお祈りいたします。アメン。